皆さんこんにちは、和島秀樹です。
こんにちは、八木ひとみです。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページからご覧いただけます。さあ早速今日のゲストご紹介します。個人トレーダーの竹蔵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど打ち合わせの時に今日はもしかするとちょっと歴史的な一日かもしれないという話をねしてましたので、また後ほどじっくりとお話伺っていきたいと思います。ここでパンローリングからのお知らせです。過去十数年以上着実に年間プラスを維持してきたオクトレの羽根秀樹さんのイベント投資クラブが9月20日からスタートします。イベント投資で著名なのは、例えば間もなく公表される日経平均の定期銘柄入れ替えなどではないでしょうか。先週竹蔵さんにもこのあたりお話伺いました、はい。任天堂や ZOZO などが新たに採用されるという噂ですが、マーケットの市況が良くても悪くても新規採用された銘柄を ETF などを運用するファンドなどが大量に買ってきます。このような銘柄をファンドより先回りして勝とうというのがイベント投資で、他にもトピックスの再編や公開買い付け、株主優待狙いなど様々なイベントがあります。詳細そしてイベント投資クラブへの申し込みは番組ホームページからご確認ください。さらにもう一つ、石原潤のメルマガマーケットの極意のお知らせです。内容ボリュームともに充実で大好評の石原さんのメルマガなんですが、購入者限定で視聴できる石原潤さんのフォローアップセミナーが9月15日水曜日夜7時半に開催されます。石原さんが個人投資家に送るスペシャルセミナーです。今メルマガにお申し込みいただければこちらのセミナーにもご参加いただけます。詳細は番組ホームページからご確認ください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。ではここからは和島さんにマーケットについてお話を伺っていきたいんですが、月曜日今日の日経平均ですが終値29,659円89銭ということで531円78銭のプラス 1.8% 高だったということなんですが、強さが続きます ね。
もう本当に変われば変わるもんだっていう感じで今日で日経平均は6連騰という形になりますが、
はい、
この6日間で2000円以上のね、うん、上昇になっているという形です。まあ、もろもろね、手掛かり材料があって、まあ、先週末の、昼休み時間中に、菅さんが党の総裁選に出ないって言ったあたりで、なんとなく、みんなの意識がそこまで行っちゃってて、その前何で上がってたのかなみたいな感じもあるんですけど、で、本来ですとね、アメリカの雇用統計がうんぬんとかっていうことが、
まあ、
手掛かりになるはずなんでしょうけど、あまり今日朝からそれすら気にしてないですよね。日本とすると、まあ、少しね、外国人投資家がこれまでだいぶ売り越してたんで、イベントが始まっちゃったんで、ちょっと、その買い戻しみたいなね、動きっていうのが、一つあったり、まあ、日経平均でいうと、その8月20日の安値、一時2万7000割まで、まあ、結構厳しかったですからね。
そうなんですよね。それから比べると、本当、もう景色一変という感じですね。
そうです、八木さん、いいとおっしゃるんで、景色が一変してるっていう形で、日経平均はまだ2月の高値まで行ってないんですけど、トピックス東証株価指数はもう先週の段階で、3月19日の2012ポイントっていうのを上回って、でその時点だとこれが91年の4月以来だったんですけど、
はい、
今日また上昇して今度90年の8月以来ということは、トピックス全銘柄の値動きを示すトピックスは5ヶ月間の調整を経てまた上昇トレンドに復帰したって話にテクニカル上はなってるっていうことと、
はい、
あと日経500種平均っていう、まあ、日経225の補足みたいな形でそもそも補足したインデックスがあるんですが、こちらは今日2月16日の2874ポイントを上回ってるんで、これ実は史上最高値なんですよね。日経225っていうのは少し銘柄入れ替えしやすくはなったものの、基本的にはセクターの過不足で入れ替えたりするんで、球体前とした会社結構残ってるんですけど、
はい、
S&P 日経500種は出来高と売買代金と時価総額だけで採用基準が決まってるんで、その点では新陳代謝はしてるんで、もう去年の段階でね、最高値一旦抜けてるっていうようなところですけど、 まあ、ちょっとなんて言いますかね、日経平均も見てればそれはすごいんでしょうけど、他のインデックスはね、もうちょっと、次元が違った
強さが、ね、
波動になってるような形に見えるというところですけど、
そういったことも踏まえて今日は少し歴史的な日だったかもしれないという話を、ね、打ち合わせの時されてた
と、武田さんどうですか、やっぱちょっと強いですよね。
そうですね、もうずっと、まあ、日経平均弱い時も、まあ、トピックスは比較的しっかりしてて、ね、まあ、今和島さん言われた通り、もう1990年ぐらいですよね、まあ、そこのところまで来たということと、まあ、今日時価総額で、うん、過去最高、
あ、はい、
で今750兆円ぐらいまで来たっていうんですけど、まあアメリカは3社4社で1000兆円ぐらいですね。それに比べたらまだね、言ってもいいかなっていうのが、まあ、今回業績とか見ても結構比較的日本企業も良かったように思ったんで、
ね、ようやくなんか見直されてきてますよね。もう8月の時はね、やっぱちょっとまだなんかね、とはいえ先行きどうよみたいな見方してましたよね。
まあ基本的にはその、まあ、菅さんの、はい、今回、まあ、総裁選不出馬というのをきっかけにというのはあるかもしれないですけど、
はい、
まあ、とりあえずちょっと総裁選終わるまでですかね、はい、まあ、衆議院選挙終わるまでちょっとそのあたり、ちょっと強い相場が続いてほしいなという願望があります。
大体衆院選の時はね、あまり悪い話は出てこないんでね、政策のいいところばかり出てくるんで、強いというね、ジンクスみたいなものはあると言われてますけど ね、
そうですね、
こういったなんか本当に大きくこうマーケット動いてる中で、和島さんのこのメルマガの和島秀樹の銘柄選択術で、はい、今週はどこに注目した内容だったんでしょうか。
今週私のメールはまず3つ話題があって、1つ目はその皆様 の、 その、 中長期の投資の選別眼ですね。目先のなんて言いますかね、わーってきた時に上がった下がったっていうよりは、やっぱりその企業の強さっていうところがなんで、こんなに強いのかっていう部分のちょっと具体的に、ちょっと長めに書き込ませていただいてるんですけど、まあ、今回はEUV っていう半導体の線幅を細くする関連の企業の一社、
はい、
ちょっと中堅のところなんですけど、まあ、それについて、まあ、これも上場来高値をつけた後しばらくちょっと休憩してた会社だったりするんですが、まあ、これについて、まあ、解説させていただいているのと、あとは、まあ、日々のなんて言いますかね、マーケットの話題になりそうなテーマみたいなものっていうのを挙げさせていただいて、
はい、
でさらには、直近の今週のポイントという点で、
うん、
まあ、今週のポイントは先週の段階でトピックスが高値を抜けていたので、そのことについても今朝の早朝の段階でのメルマガで、その相場の解説なんかについても触れさせていただいておりますという、そんな中身ですね。
うん、今週のポイントと少し被ってきてしまうかもしれないですけれども、今週はこの収書からこうやって大きく動いてますけれども、個人投資家の方がこう見ておくべき注目イベントみたいなのって今週あるんでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、今週は一応 SQ 週ということなので、目先のね、これも値動きの話にはなりますけど、オプション先物 の、 特別予算指数の算出なんで、その時だとね、やっぱり火曜とか水曜って若干ボラが上がる、安いっていうね傾向もありますから、ちょっとそうした点はチェックしておく必要があるかなという気がしますよね。でもこんだけボリュームできてきちゃうと、あまり意に介さずみたいな、竹田さんどうですかね。
これやっぱり今日の売買代金とかもやっぱ膨らんできてるんで、
う
ん、
そうですね、
3カ所増えて
きますよね。だからやっぱり売買代金できるっていうのが一番いいと思ってるんで、まあ、今日も主力の、まあ、NTT だったり、まあ、あと、まあ、トヨタとか、あと海運株っていうのが、まあ、相当な値上がりっていうか、
海運もずっと高くて、ここの段階で日本郵船なんか、まあ、今日 10% 高ですからね、さらに 10% ですからね。
だから、まあ、今日ちょっと新興市場の方はね、はい、一服っていう感じだったんですけど、今こういう主力株のところにやっぱお金入れば売買代金が膨らんでくるっていうのことがやはり一番いいかなというふうに個人的には思いましたけど ね
流動性が出始めてるのちょっとなんか久々の感じしますもんね。
そうですね、はい、
ここに来てね、本当にマーケット動き始めたといった感じで、先週もなんかいろいろあったんですけれども、本当に先週の金曜日の菅さんのお話でバーンと全部飛んじゃったような感じがして、
そ、
ね、それこそ月末のアノマリーとかが ね、
そうですね、11ヶ月でこなしましたからね。結構でかかったですね。午前中まで50円ぐらい安かったんですけど、なんか売っても売っても下がんねえなっていうの5番からガッて戻したっていうね、
そうです
ね、あのあたりのあれもねちょっと大きかった感じ
で、でもあのあたりからやっぱちょっとね、相場展開っていうかちょっと変わったようなイメージはありましたけどね。
今後のマーケットに関して注目点、和島秀樹の銘柄選択術、詳細は番組ホームページから今すぐお申し込みください。この後は本日のゲスト、竹蔵さんにじっくりとお話伺っていきます。 改めまして今日お招きしたゲスト竹蔵さんにお話伺ってまいります。今日はもうズバリですね、はい、総裁選についてということで資料を持ってきていただきました。
まあ急にこういうニュースがあって、まあ、土日に今資料を作るんですけど、
はい、
まあまあ、とりあえずこれしかねえなと思って、うん、あのまあ総裁選と思って、まあ、まさかね菅首相が不出馬っていうのはあの金曜日の、はい、昼ですかね。
昼ですね。ちょうど NHK のニュースが急に差し替わりましたからね。
だそれまではちょっとあの、まあ、菅さんというかで、まあ、自民党不利っていうまあ話からまあ株価も低迷してたんでしょうけど、はい、まあ、そこから一転してですよね。
そうですね。
で、まあ、金曜日の時点で、まあ、お名前が挙がったのがまあ岸田さんだったり、まあ、高市さんっていうところで、
う
ん、まあ、そのあたりちょっと物色された銘柄があったと思うんですよね。で今日ですかね、このやっぱり河野さんの銘柄っていうか、
そうですね、あとまあちょっと原発、脱原発なんで、原発、電力が振られてますよね、だから環境関連変われて。
だからそういうところが今日 あって、まあ、後ほどあの各候補のまあ政策っていうのは、うん、あのお話したいと思いますけど、やはりこの9月17日がまあ告示日で、とりあえず9月29日が投開票ということなんで、まあ、今週あたりにはすべて誰が、ね、候補者っていうのは決まってくるかなと思うんで、うん、
政策もね徐々に出てくるとは思うんですけれども、
ただ本当に今回は誰がなるのかっていうのがまだ見えてこないですよね。
どの派閥がどれっていうのはもう岸田さんぐらいですもんね。
ですよね。あとはもうなんか不動こう不動票っていうか、どこに誰がどこに入れるのかなっていうのがちょっと見えてこないんで、うん、で今度はあのこの一人一人 の、はい、まあ、その政策テーマっていうところにちょっと目が当てられるかなというふうに思いました。
ではまず岸田さんから確認していきましょうか。
そうですね、これ岸田さんもこう6月にこれ新たな資本主義を作る議員連盟っていうのがあって、これ株主資本のちょっとこともちょっと触れられてるんですよね、確か。でだから今までのこの、 あのなんていう利益分配型っていうのはどうなのかっていうところまで言われてるんで、本来これ株式市場にはちょっとネガティブかなっていうふうにちょっと印象はあったんですね。
もともと岸田さんってね、財政規律派、
ね、ああそうですね、
財務省の悲願とも言われてますからなんかね。
まあでも今のこの時点ですぐ増税とかそういう、はい、あのなんていうんですかね、緊縮財政っていうところはちょっとやりにくいとは思うんで、まあ、これは後々っていうんでしょうけど、やっぱこの新たな資本主義っていうところもちょっとこれはと思いましたけど、はい、でまああとこの第4の柱っていうところで、まあ、感染症対策っていうところは言われてたと思います、はい、でまあこれ、健康危機管理庁の設置って言って、まあ、だから先週末はこのあたりで PCR の関連だったり、うん、あとまあゼロあの待機ですか、あのところとか来てましたんで、まあ、このあたりはだから先週末岸田さん有力っていうところで物色されたのかなと思いました、うん、であともこのステイホーム可能な経済政策、まあ、これはまあなあのテレワークだったり、まあ、そういうところがなってくるのかなというふうに思いましたけどね、はい、でこれちょっと面白いなと思ったらヘックスってやって、でこれ今オーストラリアかな、そこのところで、高等教育の拠出金制度、これをまあ岸田さんが、言われてて、
はい、
でこのあたりでやっぱり今日、オンライン教育っていうのは再度今後見直される可能性もあるかなというふうに思いました、うん、で次はまあこの中小企業への支援、あと地方のデジタル化っていうのは、まあ、これ多分岸田さんだけじゃなくて、これはもう4候補多分デジタル化っていうのは多分、ね、一緒だと思うんですけどね、
はい、はい、共通してというところですね。
だからまあこの岸田さんのが今結構有力っていうところもあるんでしょうから、まあ、このあたりちょっと覚えておいていいのかなというふうに思いました、はい、
続いて高市さんも見ていきましょう。
まあ、高市さんは、まあ、安倍さんのアベノミクス継承というところがあって、まあ、サナエノミクスとかなんか言われてますけど、まあ、これインフレ率が 2% 届くまで、まあ、財政出動を優先にっていうところがありますと。まあこのあたりで、まあ、この土日結構SNS 見たら、まあ、高市さんに待望論っていうの結構あったんでしょうけど、
マーケットの関係者の人からということ
でしょうか。初めますね、
はい、
ただその後に昨日の夜ぐらいなんですかね、金融税制のところで、まあ、今 20% か 30% っていうのをなんかどっかで言われたか、はい、その後に見たっていうところなんですけど、まあ、まあ最近この岸田さんにしてもそうなんですけど、なんかちょっと金融に対してはちょっと厳しいこの4候補になってきてるかなっていうところはあったんですけどね。であと高橋さんが言われてるのこれ中国とやっぱ北朝鮮に対しての軍備、
うん、
ここ相当結構言われてるというところがありました、
はい、厚くしていこうということですよね、軍備増強という話なので、うん、
であとは、まあ、あの地下式原子力の検討、うん、というと、まあ、今日電力株売られてたんですけど、まあ、高橋さんが本命ということになれば、
ね、
まあ、
大変なの
変わってくる可能性はあるかな。であとこれ自分の著書の中でサイバー攻撃から、暮らしを守れというところの著書も書かれているんで、はい、まあ、そのサイバー、セキュリティの関連というのも面白いのかなというふうに思いましたけど。
続いて河野
さん、河野さんですね、はい、まあ、今日は本当にこの河野さん関連というところが非常にちょっと強いというふうな印象があって、はい、まあ、この人ももともと消費税増税というところを唱えている人とかで、あとはあの系列減税これも反対というところ、でまあ、一番はまあ脱原発、
そうですね、
まあ、
これはもう今日マーケット響いてますよね、間違いなくね。
でもうずっとこれはあの言われてる。であとはもう外国人労働者の受け入れっていうところで、まあ、今日人材派遣とも実を言うと今日
高いですね。
パソナとパソナとか、
はい、ですよね、
ですよね、はい、あとリクルートだったりそのあたりもちょっと物色されてたっていうところがありました。でただここの今麻生派なのに麻生さんが勝手にやれみたいなとこ言われてでやっぱり一番はこの人望がないのかなっていうところ、う
ん、ね、今日分かるけど3時半くらいから会見やるっていうなんか昼間報道されてましたけどね。
なんか会談してるって言ってましたね。
会談して会談の後 で、ね、会見もなんか行うっていうふうに。
そうですね、だからちょっとそのニュースがねちょっと今見てなかったんです、ね、
はい、国民の人気とかっていう点では写真やすみたいな感じで言われてはいますけれど、まずその議員さんの人気っていう部分というか人望ということですよね、はい、
そうだから霞が関の人気と国民の人気でちょっとね乖離するじゃないですか、うん、だからそのあたりが今後どうなるのかなっていうふうに思いましたけどね、
はい、
まあ、その次の石破さんも多分同じことを言えるのかなと思ってまあいつもその支持あの国民 の、 あの誰が次の総理候補ってところで挙げられるのが、まあ、石破さんなんですけど、
そうそう、党員の人気も高いんですけど
ね、安倍さんにも勝ちましたね、
そうそうそう
そう、そうですね、まあ、この人はいつも言われてるのがそのシェルターとかですね、あと地方創生っていうのはもうこの人も3回4回候補になってるんで、もうあとやっぱ防衛ですね、ずっと防衛大臣とかやられてたんで、まあ、そのあたりかなというふうに思いました、うん、まあ、軍事鉄道オタクっていうのがなんか
アイドルもねお好きだっていうふうに伺ったことがあります、はい、さあそして続いて見ていくのが首相足ということですね。
これね、そうあのちょっとこれ水穂証券さんちょっと資料をあのこの土日に眺めてたらあちょっと面白いなと思ったんですけど、あのこの長期政権直後のあの新政権っていうのは在職が大体約1年から2年半って書いてある。
必ずそうですよね、長期政権のあと短命なんですよね。
でちょうど、まあ、約1年ですよね、
菅さん
が。でこの長期政権直後の新政権っていうのはパフォーマンスがいいと。で確かに今回菅さんまだ終わってないんですけど、まあ、確かに株価上がってるんですけど、
確かに、
ただその後のあの後、
うんうん、
まあ、この海部さんだったりあの福田さんっていうのがその長期政権の後のに後々になってくるんですけど、
短命の
なんか
一連のやつだった
んですよね。そうだから、まあ、まあご存知のようにその日本の首相っていうのは約大体1年半でその安倍首相前はそうなってたんで、でさすがにその時やっぱり大きく株価下落してるってあったんで、まあ、今までのこの経験則からいけばこの首相足でやっぱ今回も1年で終わってるってあって、で今からこの衆議院選挙まではあのよくても、うん、その後やっぱりどういう政策 で、
ね、
また短期だったらこのまたいつも言うんですけどこの外国人投資が買ってこない可能性っていうのはあるかな、うん、だから今これ期待だと思うんですよね、
うん、
新政権になって、うん、だから安倍あの菅さんの人気落ちたら全く
そうですね、
あの株価に影響なかったんだ、だからそのあたりっていうのはやっぱり大きくなってくると思うんで、まあ、今後そのあたりをちょっと見ていく必要はあるんじゃないかなというふうに思いました。
海外投資家のポイントとしては、はい、じゃあ次が長期政権でこうやろうとするその政策だったりが本当に最後まで実行できるのかどうかというところを見てきてるっていう、
日本経済がちゃんとねまたうまく回るかどうかですよね、うん、海外から見ればね、
はい、結局ためですよ ね、
ね、
安倍さんの時は長かったですけど、
はい、
まあ、今回もやっぱり1年で終わっちゃったなっていうのが正直な、まあ、印象は印象なんですけどね。
そうですね、はい、で続いて見ていくのが概算要求という。
そうですね、もう本来ここをメインにとあの思ってたんですけど、
はい、
まあ、あのその菅さん の、 あの出馬取り なっていうのは出馬になったんで、
うん、
見たんですけど、やっぱ今回のこの概算要求も正直目立ったところっていうのはなかったっていうような。ただ一つ言えるのはこのクリーンエネルギー自動車導入促進基金っていうのを、うん、まず前回の155億円ぐらいから334億円に倍増してるんですね、
うん、
ということはやっぱりあの日本としても EV だったり、まあ、その燃料電池車、これをやっぱ促進していく、流れになってるんかなっていうふうに思って、まあ、その中でやっぱり自動車メーカーの各社に恩恵が今後出てくる可能性もあると思います。やっぱりあとは蓄電池だったり、今日も結構上がってました駆動モーターのとこだったり、
はい、
まあ、あとパワー半導体、あと急速充電器もこれまあ国で、今の3倍から4倍に増やそうっていうことの目標だけは立ててるんで、まあ、そのあたりの関連する銘柄っていうのが今後ひょっとして注目されるかなというふうに思いました。
そして、鉱物資源、レアアースとかレアメタルに関して、
そうですね、やはりいつも言うんですが、この脱炭素に欠かせないのがこのレアメタルだったり、鉱物資源のところになってくると思うんですよね。で今やっぱり中国が全部結構占めてって言って、で日本とインドとオーストラリアですかね、今度まあ協定結ぶんですけど、やはり今回見てみると自分のところでこう探査だったら開発っていうところに、結構な資金を予算を組んでたって、まあ、これ去年とかも組んでるんですけど、まあ、どんどんこういうところにお金が入ってきてるなっていう印象がありました。
はい、
だからあとはもうだからこの経産省の中では、まあ、先ほど言ったこの EV の普及だったり、あとまあ蓄電池の開発、まあ、これ括弧まあ固体電池という、まあ、書いてあるんですけど、あとは EV 水素ステーションですね。であとちょっと思ったのは、やはり太陽光発電、
そうですね、
で先ほど言ったまあレアメタル、メタンハイフレード、まあ、あとは
デジタル人材、
そうですね、デジタル人材、はい、
そのデジタルに関しても見ていきたいんですが、デジタルガバメントの推進ということ、
そうですね、こちらは総務省になります、はい、でこちら総務省のところ見たんですけど、やはり今回、まあ、新型コロナこれのやっぱり普及もできなかったんで、やっぱりもう一度マイナンバーカードをというところで相当な1233億円というところの予算組んでということがあったんで、まあ、このマイナンバーカードというところ、だからこれも交付事業費の補助金とかね、あと交付事務費の、補助金というのは、まあ、ここで恩恵受ける企業がまた出てくるんだろうなというふうにあります。で、あとはやはりセキュリティですね。
セキュリティですね。は
い、この分野。だから、まあ、このあたり今103億円とかいうところが目立ったかなというふうに思いました。あとは総務省でやっぱり目立ったのは、今言ったこのマイナンバーカード、
はい、
まあ、あと デジタルトランスフォーメーション、あとはやっぱり 5G と、あとはこのネットワークの構築っていうところですね。まあ、だから今最近このネットワークの構築のところで、やはり当たってるんですよ、その NTT だったり、そういうところも、こういうところも関連してきてるのかなっていうふうに思いましたね。
和島さんいかがですか、
ね、ネットワークの構築だと NTT でもそうし、最近だと野村総研とかね、TIS とかね、なんかソフト系とかシステムインテグレーターのなんかこう通信に強そうなやつは結構株価強いっていうような、ね、感じで、推移をしているというところで、まあ、今の、ね、総務省と経産省の背景しますけど、やっぱりもう日本のなんか方向感みたいなものって、多分誰が総理になっても変わらんっていうね、ところはあるかもしれないですよね。
本当にこの、なんていうんですかね、中心の部分っていうのは、はい、誰が首相になっても変わらない部分だと思います。まあ、あと脱炭素とかも
そうですね、
でしょうし、
でも世界的な流れですもんね。
う
ん、
この、まあ、マイナンバーカードとか、もう本当に 5G、6G とか、まあ、そういうところのところは、誰がなっても変わらないんだろうなっていう印象は、ありますよね。
そうですね、う
ん、先週ね、ちょっと IT 絡み の経営者の方とちょっとお会いしてたんですけど、やっぱりもう日本はデジタルトランスフォーメーションとかやらないと、もう2025年ぐらいになったら、もうそこで世界との格差が決定的になっちゃうっていう、
うん、意外ともう近いですね、2025
年って、ね、そう、急いで構築、今やっとかないと、いずれにしろちょっと厳しいんじゃないかっていう、だから待ったなしの状況なんじゃないのっていうふうにおっしゃってて、やっぱりだからそれはそうなんでしょうねっていうね。
それはもう政府もそうだし、民間もっていうことなんです
ね。これでうまくいけば、日本の GDP 130兆円ぐらい増やせる、むしろ、だからその製品でやっぱり日本の成長力がだいぶ変わってる。まあ、もちろんそうですよね、マイナンバーで、ね、健康保険証になったり、いろんなことできたり、ね、できるようになれば、
そうですね、
今でもまだね、学校行くにも、いや、まだ休校ですって、ギガスクールはどこ行ったの
み
たい
な、ね、
感じだったりもしますしね。
まあ、今日のあれですけど、携帯で、スマホで、何でしたっけ、 ワクチン、
ワクチン、ワクチン、証明書とか
も、証明書とかも出てるんで、
紙も出てるんで、
だからまあそういうところもね、少しずつ変わってくれば、まあそこのだから
不要ですよね。ちょっとずつ使うとだいぶ違いますよね。加速もしますでしょうしね。
そうです
ね。
まあそこに恩恵を受ける企業がね、どんどん増えてくれば面白いかな
と。で、サブタイズのちょっとね、少しずつ株価も買われていて、ね、業績なんかもね、実際あの 5G があの普及し始めて、まだほんの一部ですけど、その案件に対する受注なんかが出始めてるんで、それは企業業績に少し引っかかるような形にはなってきてるっていうところありますよね。
ここでパンローリングからのお知らせです。竹蔵さんの50億稼いだ男のメルマガ、今日は先ほどの総裁選に伴う首相候補の各政策というのをお伝えしてきましたけれども、竹蔵さんのメルマガではこれ関連銘柄も書いてあるそうですね。ということで、竹蔵さんのメルマガなんですが、バックナンバーが1ヶ月会員サイトで保存されているので、最近紹介した半導体、計算、経済産業政策、デジタル庁関連、グリーンイノベーション、指数入れ替えの記事などもまだまだ読めるということです。金の卵を見つけるためにもお早めにご確認くださいということですが、まあ、銘柄候補として今もすぐにあのウォッチすることもできますけれども、当選した後も動きが、ね、どうなっていくかというので、
だからまあこれって、まあ石破さんじゃないですけど、何回か繰り返したときに、また見直して、河野さんも多分、まあ今回、まあもし、あの、落選されたか、あと出ないとかなったときにも、まあいずれまた候補として名前が上がってくるときに、まあこれ覚えとい、数年後になると思うんですけど、覚えとけば、まあすぐ一番、あの、ね、あの、購入できる可能性もあると思うんで、まあそれって結局、株式市場というのは結構繰り返されてくるので、まあそういうところにもいいのかなというふうに自分では思ってますけど、
同じく先ほどお話しいただいた概算要求に関しても関連銘柄というの、さっきはトピックだけお話しいただいたんですけど、関連銘柄も取り上げておりますので、ぜひ、詳しくは番組ホームページからご確認ください。
毎日すごい
ね、すごいですよね。
もうね、チェックして、私も、チェックして後から見直すやつを決めてたりなんか
して、はい、9月21日にフォローアップセミナーも行われるということなので、
そうですね、いつもはちょっと月末なんですけど、はい、ちょっと私のワクチンの関係で一週前になっちゃう。
スケジューリング大事だと思いますので、はいはい、ご興味ある方ぜひ番組ホームページからご確認ください。ということで、ラジオタイムそろそろお別れのお時間となってまいりました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。この後パンローリングチャンネル限定配信で、竹蔵さんにまだ持ってきていただいた資料があります、はい、グリーンイノベーションに関してじっくりとお話を伺ってまいりたいと思います。はい、そうですね、グリーンイノベーションに関しても注目の部分ですからね、はい、これも総理が変わったとしてもこう大きな流れというのは変わらないだろうと思われる部分なので、じっくりとお話伺ってまいりたいと思います。引き続きぜひ YouTube でお楽しみください。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺ってまいります。パンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、今週はこのあたりで失礼いたします。